戦後76年になる終戦記念日を今日迎えております。終戦記念日というか、または日本国民に敗戦が伝えられたことを記念する日、そう言ってもいいのかもしれません。しかしこの8月だけというのでは申し訳ないんですが、特に新聞記事等などでも戦争あるいは終戦について思いを巡らす大切な時を私たちは過ごしていると思います。今年はこのコロナ禍の感染状況やまたオリンピックがありましたので、どちらかというとそちらに関心が集まるといいますか、新聞記事等でもそっちに重きが寄せられますので、例年よりはやや少なかったかなと、その辺を思い起こすことはやや少なかったかなというふうにも思いましたけれども、いくつかの記事には触れました。ただ同時にこのようにして大変な中で行われたオリンピックでありますから、いろいろなご意見はあったかもしれませんけれども、改めてこの76年を経て世界各国の人たちが集まってスポーツをするというのは、本当に今平和な時代が与えられているんだなということを改めて感謝をしながら思い起こすことでありました。さて、使徒パウロは まさにこの古代オリンピックのその発祥の地であるギリシャ、そのコリントからこのローマ人の手紙を書いたというふうに理解されています。そして今までずっと続けて学んできましたけれども、この手紙の中である意味本論として語ることにおいては、ここが締めくくりのような形になります。あとはこのパウロの思い、あるいは挨拶を語っていくんです。ずっと語ってきた教理、また信仰生活の実践などが述べられて、本論としての締めくくりを今日の箇所に学ぶということであります。そこには何が書いてあるのかというと、神様のまさに壮大な救いのご計画のことが、コンパクトに今日のところに書かれています。それはユダヤ人、そして異邦人、すべて人類の人々に及ぶ救いの神様の素晴らしい壮大なご計画でありました。私たちは今日これを一般論として聞くのではなく、その神様の壮大な救いのご計画の中に私が置かれているんだと、そのような視点の中でこの御言葉に聞かせていただきたい、そう願っております。7節からこのように始まります。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。ローマの教会のクリスチャンたちの中にはユダヤ人、そしてそれとともに異邦人がいました。いや、むしろ異邦人の方が多かっただろうというふうに思います。それぞれは異なる背景、その中で生きてきた人たち、することも考えることも違う人たちがここに集まっていた、そういう背景でありました、状況でありました。もちろん一人一人のクリスチャンたちの性格も違いますし、前回に見たようにも強い人、そしてまた弱い人もいる、いろんな人がいる、そういう背景の中にあるローマ教会でありますけれども、あなた方はまさに一つの群れがあるんだと、神の家族であるんだと。前回学んだこの一節前の箇所を見ると、パウロはそういうこのローマ教会に対して、クリスチャンたちに対して、あなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父である神を褒めたたえますようにと、この一つの群れに集められて神の家族として過ごす、本当にいろんな人がいるけれども、神様のご摂理の中で集められた私たち、その私たちは心を一つに声を合わせて神を賛美することによって一致を保とう、愛の交わりの中に生きよう、 そのことが問われているわけなんです。しかし人間関係ですから、これはなかなか、私たち祈りを持ってまた御言葉に励まされていかなければなかなかうまいこといかない、まあ、それは人間が罪を負っているからであります。14章15章とまさにこう強い人そして弱い人教会の中の人々の関係が書いてありますけれども、前回ではなくてもっと前ですね、14章の13節の時ところではあなた方こう互いに裁き合わないようにしなさいと、まあ、いろいろこう考え方も違いますけれども、まず裁き合わないようにしなさいということがありました。で、前回見たところでは15章の1節を引用すると、力のある者たちは力のない人たちのその弱さを担いなさいと、いろんな賜物の違いもありますし、確かにいろんなこう経験なり持てる力の違いはあると思うけれども、その弱さを持つ人たち、力のない人たちの弱さを担おうじゃないかと、そのようなパウロの勧めがあったわけです。で、今日の箇所ではさらに進んで、互いに、まさに互いに一人残らず私たちは受け入れ合いなさいと、そう勧められているわけなんです。受け入れ合いなさい。人を受け入れるということはどういうことなんでしょうか。まあ、受け入れるとはこういう意味だとか、まあ、言葉遊びのようなことをしても仕方ありません。キリストがあなた方を受け入れてくださったようにというふうに書いています。まあ、そう読むと逆に、まあ、いよいよ難しくなったという感じもありますけれども、私たちはこう自分にとって受け入れやすい人を受け入れるということであるならば、まあ、簡単というか、むしろ言われなくてもそうしているだろうというふうに思うんです。しかしどうしても受け入れがたいな、あるいは全面的にじゃなくてもある部分においてはちょっと理解できない、受け入れられないな、まあ、そんなような人もいる中で、それでももしこれを受け入れるならば自分の方が傷つくかもしれない、自分の方が痛みを負う、あるいは不利になる、嫌な思いをする、まあ、そんなようなことがあったとしても、そこでも受け入れなさいと、そのことが問われることに意味があるので、パウロはここであえて述べていると思うんです。教会といってもこれ広くもう少しと理解できると思います。もちろん今ここに集まっている私たち一人一人もそうですけれども、それぞれの置かれている背景、ご家族あるいは知人友人も含めて神様のストーリーの中に置かれていることを思うと、まあ、いろんな人が思い浮かぶ、いやむしろいろんな人ではなくてむしろ身近な人なのかもしれませんけれども、あなたは今誰を受け入れるべきとここに問われるでしょうか。受け入れがたい人はいるでしょうか。キリストが私たちをどのように受け入れてくださったのかというならば、それはご自身の命を捨てて私たちを生かすためになしてくださった、そのようなこう受け入れの形でありました。罪人の私たちを、受け入れがたい私たちをそのまま受け入れてくださったキリストの姿を思うんです。それぞれがおられるところで、まさに受け入れがたい人との関係もある中で、具体的に考えると大変なことだと思います。しかしこの7節の御言葉にこう向き合い、また味わう中で思わせられることは、確かにここでは命令として互いに受け入れ合いなさいと明確に私たちに 語っているんですけれども、ある意味で最も大切なこととして心に留めるべきことは、キリストがあなた方を受け入れてくださったというところにあるんだということであります。キリストがまずあなたを受け入れてくださったんだ、そのようにあなた方も互いに受け入れ合いなさいと。そこを見落としてはいけないし、むしろそこが非常に重要なんです。あなたをキリストが受け入れてくださったということを明確に語っているんです。私たち人間にとって最も大切な欲求は、あるいは必要なことは、受け入れられるということであります。あなたは生きていていいんだ、あなたはここに存在していてよい、むしろ祝福してその存在が認められている、これが私たちの持つ最も大きな、あるいは必要な欲求でありましょう。ところが実際世の中に生きている中で、その欲求は満たされないということを、多くのというよりも、ほとんどの人たち、いや私たちは経験しているんじゃないかと思うんです。理解されなかった。一生懸命やってきたけど、認められることはなかった。なぜか好かれていないように思うとか、嫌われているような気がする、無視されていると、自分の側にも責任があったりしますので、いろんな場面があると思うんですけれども、そういうような痛みを抱えながら生きるということはあるでしょう。しかしこの御言葉は明確に、キリストはあなたを受け入れた、キリストはあなたを受け入れてくださったんだと。他の誰にも認められなかったとしても、キリストが今ここにあなたを受け入れてくださった、ご自身の命それをも捨てて、あなたのために、あなたを生かすために、あなたをお受け入れして、まさにあの十字架と復活の福音があった。私たちはこの事実を、ある意味で単純素朴な明確な事実を受け入れることに尽きるんだと思います。キリストがあなたを受け入れてくださった、その時に私たちはある意味おのずと兄弟を受け入れるものとされていくことと信じます。神の栄光のためにとあるところが、味噌というか味わい深いところでありますけれども、互いの愛の交わりによって、それこそ受け入れ合うことの最も大きな喜びを知る神様が、いよいよその栄光を表すために、道師と巫女の互いの受け入れ合っている互いの栄光を表すために、私たちを受け入れてくださっているんだ。イエス様はあのヨハネの福音書の中で、今この十字架に向かうところですね、今人の子は栄光を受けると、そして神も人の子によって栄光をお受けになりましたと述べられているところがあります。神の栄光のために私たちを受け入れてくださったんだと。で、この2017版の聖書をお持ちの方だけではないと思うんですが、2017版の聖書では、今申し上げたように読むのが適切であるんですけれども、でもこの2017版の聖書では、この神の栄光のためにというところが、あなた方も互いに受け入れ合いなさいにかけて読むことができるように訳されている。興味深いところであると思います。事実として私たちがまさに互いに受け入れ合うことによって、神の栄光は表される ということを教えられます。であるからこう人を受け入れるというのは大変なことかもしれませんけれども、神の栄光を見るために招かれたその御言葉がここにあることを覚えるんです。あなたがキリストに受け入れられている、その土台の上であなた方も互いに受け入れ合いなさい。さて、8節から全人類に対する救いのご計画が明かしされ、そこに私たちの救いもあります。まあ、距離的な部分については、ここで口頭で一回で申し上げるの難しいので、シンプルにお話ししたいと思いますけれども、パウロはここで改めて、私は言いますと語り始めます。私の言いたいことはこうである。キリストは真理を表すために割礼のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。キリストは神の真理を表すため、あるいは神が真実なお方であることを示すために割礼のある者、つまりユダヤ人のしもべとなられた。キリストはしもべとなられた。このしもべという言葉は、奴隷という言葉ではなくて、使えるものとなられたという意味になります。使えるというのは、まさにお使えさせていただく方を、全面に受け入れてこそ、成り立つものだと思います。お使えさせていただく方ですから、受け入れるっていう言い方はちょっと、厚かましいんですけれども、でも本当にこうお使いするという時には全面的にこうお受け入れというかお委ねしてこそあることだと思うんです。イエス様ご自身はマルコの福音書の10章の45節にありますけれども、短く読めば、人の子は使えるために、そして命を与えるために来たんだと述べられています。まさにこう使えるために、下になって受け入れるために、そして自分の命を与えてそれをなすために来たんだということであります。ですから言い換えれば、この箇所においてはキリストは、神はユダヤ人に、そして異邦人に使える、ユダヤ人を、そして異邦人を、つまり私たちを受け入れるために来られたんだということが明かしされているということであります。父祖たちに与えられた約束というのは、アブラハムをはじめとする族長たちに語られたものでありますけれども、代表的には創世記12章、これを短く読めば、私はあなたを祝福し、アブラハムに語られた言葉、私はあなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする、地のすべての部族はあなたによって祝福される、こういう約束があった。で、この約束を確証するために、実現するために、イエス様はユダヤ人のしもべ、ユダヤ人にお仕えするものになった。そしてまさにお仕えし、命を捧げてそれを成した。けれども、このロマ書の続く御言葉は、むしろそのことはまたさらに、異邦人も憐れみの家に神を崇めるようになるためのものであったと説明しているのです。けれども、長い間ユダヤ人たちはにおいてはそのことが隠されていました。彼らの間違った先民意識、自分たちは神の民だという先民意識から理解できなかったということもあります。そしてずっとこう異邦人を受け入れられないでいた、受け入れてこなかったという歴史があります。救いは私たちのものであると、彼らには関係ない、彼らは救われるような存在ではない、自らのことしか考えられない、そんな盲目的な視点があったんです。けれども、パウロはここで 異邦人の救いもまた旧約の時代から予言されたあらかじめ定められた神のご計画であったということを証しするんです。ガラテヤ書の3章8節でも言っていることですが、そこではこう書いています。ガラテヤの 3-8 を見ると、聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対してすべての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げていましたと。で、改めてこのローマ書15章でパウロはそのことをさらに明確に明かしするために、いろいろな旧約聖書の箇所を引用してその事実をここに示します。で、それが9節のその途中からの引用になります。それいえ私は異邦人の間であなたを褒めたたえます、あなたの皆を褒め歌えますと書いてある通りです。直接的にはダビデが周辺諸国を治めた時に歌ったものでありますが、これをキリストの予言にしております。そして事実、究極的にはキリストによって成し遂げられた。さらに10節、またこう言われています、異邦人よ、主の民と共に喜べ、共に喜べ。さらにこうあります、すべての異邦人よ、すべて主を褒めよ、すべての異邦人よ、主を褒めよ、すべての国民が主を称えるように。さらにまたイザヤはエッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方が、異邦人はこの方に望みを置くと言っています。このようにして述べられています。最後のこのイザヤ書はクリスマスの時にもよくこう読まれる箇所でありますが、そのイザヤ書11章をパウロは自由に引用しています。エッサイというのはダビデの父でありますが、その子孫としてキリストはこの地上にお生まれになった。それは異邦人を治めるためであったんだ。もちろんユダヤ人もそうですけれども、だから異邦人はキリストに望みを置くんだと言われていると。パウロはここで11節が新明記、立法の書から、そして今最後に読んだイザヤ書、預言書から、でさらに11節は詩編からということで、旧約聖書の全体においてそのことはあらかじめ述べられていたのということをパウロはここに明かししているわけであります。同じこう異邦人である私たちに救いが及んだ。でも改めてこのようにしてパウロの論じているところを見て、旧約聖書を見る、私たちはすでにクリスチャンとして新約の光に当てて旧約を読んでいるので、もちろんそれは知っているということになるかもしれませんけれども、でも改めて思うんですね、この父祖たちの約束のもとに救いがあって私たちにそれはつながっていたんだということです。神様の壮大な救いのご計画、そのストーリーの中で私たちが今救いの恵みに預かって神の家族としてここに置かれているんだ。この旧約聖書の、旧約聖書はある意味こうストーリーとして読んでいきますけれども、このストーリーの延長上に、神様のご計画のストーリーの延長上に私たちの救いがあったんだ、間違いなく。そしてさらにそのストーリーはつながっていくんだ、そこに置かれているという驚くべき恵みを思うんですね。そのような土台を踏まえて最後に締めくくるようにしてパウロは13節で、祈りの言葉として、また直接私たちに語る言葉としてメッセージを述べます。13節を最後に読みます。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。最後に読んだ12節に読んだ御言葉にこう 自ら引用しながらそこに導かれるようにして希望の神、すなわち望みの神がというふうに形容しているんですね。私たちの神は希望の神である。15章ではいくつかの言われ方がしているんですけれども、ちょっと紹介すると、前回の5節では忍耐と励ましの神、まあ、そんな形容の仕方がされている。忍耐と励ましの神で、15章の最後では平和の神、そんな風にパウロは言っています。今日の箇所はまさに今日のポイントの中で語られていますけれども、御言葉ご自身に導かれてパウロは私たちの神様を希望の神、そんな風にこう述べるんです。で、この希望の神が私たちに希望をあふれさせてくださるように。希望というのはこう未来に見るものであります。将来に見据えるところにあるものであります。76年前に終戦を迎えた人たち、どんな希望を思い描いてそこにいたんだろうか。まあ、多くの人たちは生きることが精一杯で、本当に目の前のこと、目の前を食べていくこと、生きていくこと、そのことで希望ってどれぐらい持ったのか、で漠然とではなかっただろうか、まあ、そんなふうにも思うんですけれども、しかし76年経過して今日がある。焼け野原からこのような発展がある、目覚ましい希望の結果であると思います。いろいろな評価はできると思います。改めて正しい歴史認識と、今日の私たちがふさわしく将来を見据える必要があることを覚えさせられます。終戦の日としては、本当に当時を生きた人たち、あるいは当時死んでいった人たちに思いを馳せ、痛みを覚えるものであるとともに、本当に感謝をするものでありますけれども、しかしそれとともに、将来に対しての私たちの責任があると思います。神様のストーリーにおいて、そこが私たちの本当に立つべきところでありますけれども、まさに父祖たちに与えられた約束の土台の中で、今日の救いの恵みに預かってなおこのストーリーが進んでいることを改めて学びました。先民、選ばれた神の民としていたユダヤ人たちは異邦人を受け入れないという歴史を通ってきました。人類の歴史は本当に互いが受け入れ合えないという争いの歴史でもありました。そのもとで今日、まあそれぞれのところで大変なこともありますけれども、あるいは戦争もありますけれども、争いがありますけれども、置かれている平和もあります。教会はまた新しい天と新しい地という救いの完成を、そこに希望を置いて今ここにあります。この教会において、この交わりにおいて、私たちは神の国、神の家族の交わりの恵みを先取りしています。けれどもそれは未完成である、途上にあります。私たちが互いに受け入れ合うことによって、その恵みがいよいよ深められることをパウロは教えます。そしてさらに、私たちが多くの人たちを受け入れることによって、受け入れるべく願いを持って祈り、また福音の宣教に労することによって、救われる魂が起こされ、神様の救いのご計画が進んでいっているという事実に触れることができます。その恵みが今私たちに与えられている、そのチャレンジとしての受け入れなさいがある。私たちが何をするという以前に神のご計画があるということを教えられながら、今日この御言葉を味わいたいと思います。それぞれの環境の中でも救われる魂が起こされること、ご家族、ご親族思い浮かべながら、また祈りを持って 今主の前に静まりたいと思います。